遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派、アニメや声優も大好きなこの僕遠藤ひろむが、マジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとく、いろいろなジャンルの話をするという番組です。前回前々回ぐらいでももう梅雨の話をしてるんですけど、話をした途端結局また雨降らなくなりましたよね。本当に梅雨なのかってぐらいあんまり雨降らなくて、ちょっとじゃがりことか、じゃがりこじゃねえや、ポテトチップスかとかの事件もあったんで、ちょっと農家の方になんか支障とかあったらまた嫌だなとか思ってたら、まあ降りましたねしかもなんかすごい降るらしいんですけど、これからまだ降ってなく、そんなに降ってないですけどね。いや、夏になったのかなって、梅雨すっ飛ばして夏になったのかなって思った途端に、まあ雨来ますよねまあ何なんだという感じなんですけど、まあこれによってね、その農家の方の心配をしなくてよくなったんで、その辺はいいかなと思いました。まあ本当なんだろう、そこのバランスやっぱ保っていかないと地球的にもまずいと思うので、あんまり地球のこと考えてもしょうがないんですけどね、っていうこともありますので、まあ雨降ってよかったなと。ただ度が行きすぎるとね、またポテトチップスの悲劇が起こるので、まあほどほどに降ってほしいぐらいなんですけど、まあそんなほどほどを思いながら今回のラジオも始めていきたいと思います。それでは今回も行きましょう。レッツプレインズトーク。
ラリキャスネット。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。聞いてください。昨日、この収録の前日なんですけど、バイトしててすんごいことが起こったんですよ。7時ぐらいから僕レジしてて、メインのレジをしてたんですけど、まあそのなんだろうな、メインレジの仕事の一つにゴミの回収があるんですね。で、離れたところのゴミ回収しに行こうと思ったら小林がいたんですよ。まあ1匹2匹とかだったら別にいいじゃないですか。ものすごい数いたんですよね。うおーってなって、ほんとそれぐらい変な声が出るほどめっちゃびっしりいたんですよ、その入り口の付近に。なんだこれはと思って、まあそのちょっと前のタイミングではそんなに入り口の方とか気にしてなかったんで全然気づかなかったんですけど、まあほんと7時超えたぐらいからかな、いきなり大量発生しだして、もう2時間とかの間やっぱり他の、まあ僕レジだったんであんまりその関われなかったんですけど、掃除にとから他の社員さんとか店長とかでちょっと対応して、まあ、2時間ぐらいで僕レジ外れたんで、そっからもう閉店までずっと小林退治してましたね。コンセントが偶然にも近いところだったんで、もう掃除機ですってやりました。まあ、それでも残りますからね。結構2、3割ぐらい。いやー、ちょっとそういうこともあって、昨日は大変だったなと思いました。これから話す話には全く関係ありません。ここだけの話です。というわけで、次元の旅に行きましょう。メモリア。その次元の人々は過去を大切にしている。過去から学び、それを未来に生かしているという。はい、まさかの3連続投与でございます。前回、前々回もね、2つ目の方のコーナーでメモリアをやっていましたが、まあ今回はですね、違う話なんですよ、いつもと。いつも、前回、前々回は高校時代の、まあ主に部活の話をしてたんですけど、今日はですね、さらに遡りまして、中学校時代の話をしたいと思います。いや、僕ら中学の頃ってそんなにはっちゃけていなかったんですけど、とにかく遊戯王がもう大流行してたんですね、僕らの間で。そのもう全員が全員やってるわけではなく、やるその僕らの友達の、まあ、今もつながってるメンバーだけで遊戯王がすんごい盛り上がってた時期なんですよ。もちろん高校でもやってましたし、まあ、今になってもでも回数はやっぱり減ってきてますね、まあ、ちょいちょいやるにしてもっていうぐらいに 中学の頃はもう相当やってたんですね。まあそんな中ですね、いい意味で頭がバカなやつがいて、もういわゆる中二病ですよっていうのがあったんで、モンスターのその出す時にその前に口上を言ったり、あとそのついてないモンスターに攻撃名をつけたりっていうことをやってたんですね。まあ攻撃名っていうと有名なところでは、もうすでについてるやつではブルーアイズホワイトドラゴン、まあこれ知ら遊戯を知らない人でも名前ぐらい聞いたことあると思うんですけどの、まあ、滅びのバーストストリームっていうのはまあどっかで聞いたことあるんじゃないかなと。まあこんな具合でですね、こういうのがそのアニメとかでつけられてないモンスターに攻撃名をつけたりして遊んでたりしてたんですね。まあもうそれを一人がやりだすと周りもちょいちょいやってたんで、もうその辺がすんごい面白かったなと。まあそういうのも相まってやっぱりその中学校時代は遊戯王がもうほんとピークだったんですよ。まあそんな過去がありまして現在に至るわけなんですけど、まあそろそろね、局に出そうと思ってプロフィールを作ってたんですよ。まあ略歴とかあと趣味とか特技とかってまあちょっと自分の見返せばわかるじゃないですか。で最後にキャッチコピーを考えてたんですね。でキャッチコピーを考えた時にその一発目に出したやつ案がすんごい中二病だったんですよ。もうこれとかどうかなって考えて思いついてちょっと書こうと思って頭の中で考えたら、いやこれはダメだなというぐらいにもうその過去の中二病の時のことをぶり返したかのようなキャッチコピーを1個考えてしまったわけですね。まあ1個じゃないんですけど2つ3つ、まあ、フレーズでちょっと思いついてしまって、ああまあ逆に言えばそれぐらい中学時代やっぱり楽しかったっていうことでもあるんですけど、まあぶり返すほど中学時代もやってたんだなということをちょっと思い知りましたね。まあ実際これってやってみるとやっぱ楽しいんですよ。遊戯王だけじゃなく普通にもうちょっと会話の中でね、混沌とか言ってみたりあとなんだろうな、沈める魂歌鎮魂歌って書いてレクイエムとかって多分聞いたことあると思うんですけど、だからそういうのやってると実際面白いです。ただやっぱりそういうのを知ってる人とやり合わないと、知らない人とやってるとなんだこいつって思われるんで、そういうところはですねちゃんとそのなんだろう考えながらやり合える人とたまにやってみると面白いかもしれません。というわけで以上メモリアのコーナーでした。遠藤博文のプレインストーカーズ、続いてはこちらの次元です。ディスカブリア。この次元では日々いろいろな発見があり、人々はその情報に心を躍らせている。はい、この次元では最近知ったり発見したことをお話しするコーナーです。これいつだったかな、まあ、ちょっと前に家族でご飯食べに行って、まあ、その帰りに本屋に寄ったんですよ。そこで偶然立ち読みした本がとても面白かったので、そこで紹介したいなと思います。皆さん動物は好きですか？まあいろいろ動物っていますし、ペットとして犬とか猫とか飼ってる人は、まあ、なおさら好きだと思うんですけど、まあ、いろんな動物いるじゃないですか。でやっぱりその犬とかだとなんだろうな、匂いを嗅ぐために嗅覚するすごい鋭いとか、あと猫科かなとかはその音をねなくして忍び寄るように肉球ができたりとかっていう、まあ自分に有利なような進化をしてきてるわけですよ。まあそんな進化の中、そういうメリット効果を持つものじゃなく、まあデメリットとも言いませんけど、ちょっとなんでそうなってしまったという残念な進化をしてしまった動物も多々いるわけですね。てかその方が多分割合高いと思うんですけど、まあそんな動物を扱った本がこちら、残念な生き物辞典。これすごい面白かったんですよ。本当に本屋でふふって笑ってしまうぐらい面白かったんです。タイトル通りその生き物の残念な面を扱う本なんですよね。まあ辞典かな。でまあ、何で笑ってしまったかっていうと、どこだ、あこの辺あったあった、キツツキって鳥いるじゃないですか。木にくちばしめっちゃコンコン叩いて穴開けるやつです。 これが書いてあるんですけど、なんとですね、速さが1秒間に20回叩けるわけですね、この鳥。もうこれすごいなと思ったんですけど、書き方がまず面白いんですよ。その木を叩くことを1コンっていう書いてあって、でその1コンあたり 0.05 秒のスピードで木を削っているのですって書いてあるのが、もうその文章が面白くって、もうここで笑ってしまったんですけど、まあその次にまたさらに衝撃的なことがこれ書いてあるんですね。さあ何だと思います？まあ1コンあたりだって 0.05 秒ですよ。まあそりゃ確かにこうなるわみたいなことがあるんですよね。さあ考えついたでしょうか。それでは答えを発表していこうと思います。これですね、なんとその1回パンって木を叩くときに地球の重力の1000倍の衝撃が頭に来るらしいんですよ。もうこうやってちょっとあの言葉だけで言うと分かりづらいと思うんですけど、これ人に例えると頭にトラックがぶつかったぐらいと同じ衝撃ならしいんですね、っていうこともこれ書いてあって、もうここまで来た時にはあの完全に笑ってました、本屋でもう不意打ちですよね。逆に言うとこのキツツキあのトラックにぶつかったぐらいじゃ死なねえんだなっていう話なんですよ。だってこれ1秒間に20回やってますからね。これを1秒間叩き続けたら20回トラックにぶつかりますからね、人間にしたら。いやー、人間だったら死んでますねっていうぐらいに、まず文章が面白いと。で他にもこれやっぱ絵がついてるんですよ。結構可愛い、あの子供向けな感じの絵もついてて、あと漫画みたいな吹き出しがついてるやつもあるんですね。でもうちょうどその次があのゴリラなんですけど、ゴリラは知能が発達しすぎてギリギリらしいんです。なんだろう、繊細らしいんですよ。知能が高いけど争って怪我をする危険を考えると多少の怒りは我慢するとか、でそういうストレスとかがあってその下痢になったりとかするらしいんですけど、このゴリラの吹き出しのところにああお腹痛いって書いてあるんですよね、その絵とともに。っていう感じでですね、その絵と文章で楽しめるこの残念な生き物辞典、結構面白いので、なんだっけな、あ、帯のところに書いてあるんですけど、やっぱりその子供なんかお子様なんかにもすごいいいらしいですね。噂をしたり面白い本って言ったりしてるらしいので、でこれですね、2冊あるんですよ。残念な生き物辞典とその続ですね、続残念な生き物辞典2巻あるので、でいろいろな動物載ってます。ぜひ本屋で見かけたら買ってみてください。おすすめです。以上ディスカブリアのコーナーでした。遠藤ひろむのプレインストーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました。残念な生き物辞典ですね、もしかしたらテレビとかでやってて知ってる知識も多少あると思うんですけど、まあ知らないだろうということがいっぱいありまして、まあ実際に僕もそうだったので、ぜひ買ってみて、ああこんなことあるんだみたいな、へーという感じをですね、知っていただけたらいいなと思います。さあここで前回もしましたがサマシアターのお知らせをしていきたいと思います。7月17日海の日ですね、サマーシアター2017が秦野市文化会館で開催されます。ショーホールでは様々な団体による演劇の公演があります。ショーホール第1部では秦野市青少年指導員影絵サークルでマナと立つで、その次に劇団七つの子で魔女の卵というのが開催されます。こちらがですね9時45分開場で10時から開演です。はい、第2部で中学生による劇があります。秦野市北中学校演劇部で泡波、その次に秦野市鶴巻中学校演劇部でサトシのヘタレクエスト、こちらは12時15分開場そして12時30分開演となっております。はい、第3部では高校生の劇、秦野市曽谷高校演劇部でトシドンの放課後、そして秦野高校演劇部で異端派、こちらは14時30分開場14時45分開演となっております。また文化会館内第1会議室と展示室でもまた他の催し物がございます。秦野市に近い方も遠い方も遊びに行ってみてください。 はい、というわけで今回はここまでとさせていただきます。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。